山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続きまして、山梨大学工学部先端材料理工学科内山和春助教にお越しいただきました。内山先生、今週もよろしくお願いいたします。さて、内山先生は先端材料理工学科の先生でいらっしゃるわけですが、どういった授業を行ってるんですか？
そうですね、先端材料理工学科っていう、名前の中に、材料も入ってるんですけど、実は料理っていう名前も入ってまして、隠れて入ってるんですけど、これ結構気に入ってまして、で料理って本当研究と近い部分があって、知識だけじゃ何もできないですよね。実際に料理作ってみて学ぶことたくさんあるんで、
はい、
からそのうちの学科も実験とか実習とても大事にしてて、で私もその中で学んだことを実際測る、例えば金属とか半導体、いろんな材料ありますけど、その特性を測るっていう実習を担当してます。あとは知識になるかもしれないですけども、確率統計学っていう授業も担当していて、その授業内で実践をするような感じで進めてます。
確率統計学って、なんかこう興味をそそられる響きなんですが、
そう
ですね、これはどういった学び学問ですか？
はい、高校でも確率って習う部分あるんですけど、例えばサイコロとかコイン振るとか、いろんな青い球を取るとか、はいはい、そういう感じで習うんですけど、あれは確率っていう分野で、あれはよく神の視点って言われるんですけど、対象の全部を分かってるっていうので確率って言って、それに対して統計っていうのは何かっていうと、もう相手のことは最初分かんないと思って、出てきた情報でデータだけで何か相手のことを察するとか、そういうデータに語らせるっていう分野で、その辺は最近の AI っていう、
はいはい、
膨大にあるデータでよく分からないけど、相手がこういう時はこうだとか、そういうのが分かってくる、そういうデータに語らせる文化というか、その学問ですね。
データに語らせるって かっこいいですね。
そうですね、その代わり納得がいくかっていうのは結構あるんですけど、数値になってしまってこうだって言われた時に、本当それを信じていいのかとかっていうのは、これから人それぞれが選ぶような、そういう感じになると思いますね。
絶対的なものではないっていうことですか？
はい、全く絶対じゃなくて、例えば 1% のミスを許すとかっていうふうにしないと答えが出ないんですよね。そのある範囲でこれはそうじゃないとか、そうであるとかっていうのを決めてもらうって、そういう感じで、だからまさに命が例えば関わるようなことだったら、じゃあそれで決めてもらっていいのかとか、そういうのは確率統計の大事なところですね。
なるほど、これ実際に例えば先生のプライベートでも、この統計、確率統計を利用して何かを決めたりすることってありますか？
そうですね、研究でちょっと先週お話したんですけど、2つの尖った針を使っていろんなことをやったりするんですけども、その針と針の先、先端の尖ったところを最大限、一番合わせるってことが基本になってきて、その作業って本当職人技って言ってもいいような感じなんですけども、それをより精度よくやりたいとかっていう時に、じゃあこの距離、2つの先端の距離をどういうふうに測るか、で何回測るかとか、そういうのを確率とか統計の考えで決めたりってことで、職人的な技を、それ何でその技術は成り立ってるのかっていうのを見定めて、で実際それが分かってきたら自動化したりっていう、そういうところで使ってますね。
じゃあ例えばこう一般の職人さん、自分の手を使って何かものを作り上げたりしますけど、それをその技術を使うことによって、その実際に手を使わなくても作り上げられるように統計で出していくってことができるってことですか？
そうですね、そういうことが試みられてて、そうですね、はい、確かに。
先生は何かこう日常生活の中でそれ使ったりとかありますか？この研究とか以外の分野で、
自分では使ってないつもりなんですけども、身近な人にちょっと理屈っぽいなって言われることもあるんで、多分ちょっとずつ使ってると思うんですが。
あ、そうなんですか。
さっきも言ったんですけど、統計出てきたものを使うってことを、それがいい時もあるし悪い時もあって、自分としては、普段はもっと 統計出てこないようなものとの出会いとか、うん、そういうものを大事にしたいなという気持ちがちょっとあって、
逆に
普段は曖昧にというか適当にというか、はい、そういう感じを大事にしているところでは
あります、ね、そうなんですね。どっぷりっていうわけではないんですね、はい、逆に、うん、じゃあこう偶然の出会いとか、
そうですね、うん、そういうこと、
突然のサプライズみたいな、
はい、
そっちを大事に、うん、逆にされてるっていう、
うん、あそうですね、はい、
その確率統計学ですけど、うん、例えば私が何かこうそれを使って何かをこう生み出すとか、うん、何かできることってあったりしますか。
はい、まあ、例えば先ほどちょっと身近な事故があったと思うんですけども、
はい、
ここでだ それが普段起きないような1年に数回しか起きないようなことだとして、
はい、
それがじゃあ次いつ起きるかとかっていうのを大体計算できたりとか、
うん、
1年に何回1年以内に起きる確率を計算したりとか、そういうことができて、それを参考にじゃあそれをするかとかっていうのを決められたりとか、そういう、
なるほど、
やみくもじゃなくてある程度数値化して対策を練りますね、はい、
例えば、まあ、多分今先生がおっしゃったのが、私がエナジードリンクを、はい、こぼしたんですけど、はい、結構派手にねさっきこぼして、うん、まあ、オンエアでは言ってなかったんですが、はいはい、これが2回目で、うん、
それが1年に2回だったら、もう次はいつ起きるとかっていうのが
分かるんですか、
分布として出てきたりとか、
もう今月で2回目なんですよね。
もう相当大変かもしれないこれは、
うん、相当な確率が今も上がってしまってますね。
一、まあ、月以内に起きる確率はいくつであるとかっていうのが出せて、
はい、
まあ、避けた方がいいなっていうふうになるかもしれないですね
あ、もう避けた方がいいわけですねじゃあエナジードリンクもスタジオ内に持ち込まないっていう
方がいいかなっていうのが、はい、数値的にも分かるかなっていう感じ。
なるほど、はい、気をつけますね、
はい
はい、まあ、そもそも持ち込まなければ、まあ、確率はゼロになるわけですもんね、
まあ、けどまあそうですね、
はい
はい、
そして、まあ、こうした授業を、まあ、学生さんたち受けられてると思うんですが、研究室に入った後はどういう研究を行うんですか。
はい、まあ、確率統計以外にも数学幅広く学んでまして、で物理も科学も本当にいろんな範囲を基礎から学ん で実習実験もしてます、
はい、
そういったことを融合して研究するってことを心がけている、うん、そういう学科ですし、うちの研究室もそうです、
うん、
で確率のところで、
はい、
結構大事なのがその選択肢っていうのが最初からあるわけじゃないってことなんですね。だから3つから選べっていう問題がよく出ますけど、その3つって最初からあるわけじゃなくて、何かをじゃここからここまでは同じと思うとか、そういうことの組み合わせでやっと選択肢ができるっていう、うんうん、実はそういうところが大事で、その選択肢を材料に決めてもらおうとか、そういったことちょっと曖昧かもしれないですけども、うん、そういったこともやってて、あとは選択肢を作った上で材料にたくさん計算をさせて、こういうことが起きるっていういろんなケースを全部出し尽くしてもらうっていう研究も実はしてて、で確率もすごく関係する研究をしてます。
それで研究された学生さんたちって将来的にはどういう方面に行かれることが多いですか。
そうですね、まあ、多くの、まあ、方がそうですけど、直接関係する仕事に就くってことは、まあ、あんまり普通はないんですけども、
あ、はい、
まあ、そんな中でも、まあ、材料系って言われる企業に、まあ、行く人ももちろんいますし、うん、まあ、電気系って言われるとか、そんな他の、まあ、材料系に限らずいろんな企業で、まあ、やはり研究っていうことを基礎からやるっていう人が多いと思います、はい、
結構幅広い分野に皆さん行かれるんですね。
そうですね、うんうん、それこそ、まあ、テレビ局に行く人もいるし、
あ、そうですか、
まあ、数学とか、まあ、保険とか、そういろんなところに使えますし、いろんなところで活躍しています、
はい、そうやって羽ばたいていかれる人材を育てていらっしゃるということですが、うん、この先端材料理工学科の魅力って先生ズバリ何でしょうか。
はい、そうですね、まあ、簡単にここっていうのはむしろ言えないっていうところも魅力かなと思うんですけども、
はい、
勉強しながら分かりやすいその目的が与えられてるっていうのも自分で見つけたりとか、そういうことも結構大事にしてるところで、
うん、
基礎を、まあ、根気強く自分の目的意識を持って学んでもらったり、
はい、
で実験実習を通してその意識を高めてもらう、そういったところを目指しているのが、まあ、渋い魅力かなと思ってます。
主体的に自主性を持って取り組むっていう、
はい、
では先生最後になりますが、山梨大学工学部受験を考えていらっしゃる生徒さんたちにメッセージをお願いします、
はい、 と山梨大学工学部は希望すれば1年生から研究ができたりして、で私のところにも違う学科の学生が来て研究をしたりとか、そういう学科をもしくは学部をまたいだ共同の研究というのはすごい盛んな、
結構自由なんですね。
そうですね、まあ、大学としてそれほどすごく大きいってわけじゃないのもいいところで、もう知らない先生はいないっていうような感じの良さがあると思います、
はい、
だそういう価値のあるというか、そういう出会いにあふれた環境です。で、まあ、皆さんいろいろ心配されてるところもあると思うんですけど、コロナの関係の中でも、まあ、工夫して対面の学生実験も今も行ってますし、
そうですか、
教育面は本当に頑張ってやってますんで、安心して来てくれたらなと思います。あと、まあ、ウェブオープンキャンパスとか今対面では会えないんですけど、いろいろ取り組んでまして、まあ、そういったところでバーチャルかもしれないですけど、お会いできるのを楽しみにしてます、
うん、はい、では内山先生、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。